もかれちゃうわ難しい言葉ばかりじゃあんなことも仲良くなれない向かい風にぶつかってドカンって泣いて朝になって全部忘れたああふわふわ浮いてるあの雲に濡れるくらい頭柔らかしよう羽の
さて、今回もお届けしていきたいと思います。データフライデーです。今回からはですね、ちょっと私もビヨンと出ていきたいと思いますが、ビデオポッドキャストに挑戦してみようということで、いつもお世話になってます。青木でございます。オープニング聞いていただきましたのは、ジュリアのマリー散歩道でございます。さあ、まあ春も進んでですね、まあ相当散歩にもいい陽気になってきたなと思うわけですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのデータフライデーも1月からまあ再開してですね、まあ3月4月とこう入り、まあ、なんか新しいことに挑戦ということで、この4月に入って2回目かな、エピソード14だと思いますが、ちょっとビデオポッドキャストっていうのもやってみようということで、今回は録画もつけてます。ただ、ポッドキャスト自体は、あるいはまあデータフライデーそのものがですね、当初からまあ聞き流しメディアということで、皆さんにお約束してお届けしてきました。で、ビジュアルがつくと聞き流せないじゃないかということになるわけです。視覚も奪われてしまいますよね。聞き流しメディアってことは、つまり耳だけ貸してくださいという話でしたけれども、まあ、録画あんまり対応すると、まあ、見なきゃいけないっていうのもあるんで、まあ、基本的には画面を見ずに音声だけでも楽しんでいただけるようにしたいなと思いますが、まあ、電車やバス移動中、いいのかな聞いてる人はわかりませんけども、まあ、録画を見る、余裕がある方はですね、まあ、せっかくこのビデオ撮ってますんで、わーい。それも楽しんでいただきながら、まあ、楽しむつってもね、何が映ってるかさ、僕が映ってるだけなんで、あんまり面白いものは映ってません。で、今回、この環境っていうかですね、これ自体は、MMHMM。書いて、うんふんを使って録画しております。まあいいですよね。こういうの、あのキャンバで、僕この全部側っていうかね、作ったんですけど、まあこういうのを作って、自分がこの中に入って、で、まあ、綺麗にこれ抜けてると思いません？これちょっと今画面見られる方ね、見てほしいんですけど、ほら、指の間とかすごい綺麗に抜けてますよね。で、実際にはあの、別にグリーンバックとか置いてなくて、これ私の実際のリアルだね。壁が映ってますけれども、まあ、こういう環境でもきちんと、まあ、コンピューターが画像を抜いてくれる。ほら、綺麗、すごい。というものなので、まあ、これ、ビデオポッドキャストのために作ったソフトウェアではないので、あの、皆さんの普段のウェブ会議とか、あるいは、なんか録画して、皆さんに情報シェアしたいとか、チームメイトにシェアするとかっていうところでも、ぜひ、バシッと使ってほしいなと思います。さあ、そんな中ですね、今日は何のテーマでいこうかなというふうに考えたときに、やはり世間を騒がしてますね。ジェネレーティブ AI。まあ、日本語では生成系 AI、ものを作る AI ということでね、まあ、聞かれている方も非常に多いと思います。これまでまあ AI っていう流れは、まあ、何でもかんでも AI、と言ってきていたことの多かった日本に対して、ちょっと私はネガティブな印象を持っていましたが、それ AI じゃねえだろうみたいなね、ものも全部 AI って言ってたんで、ただこれに関してはまあいよいよね、やっぱり機械学習というか、 すごい大量のデータを機械的に学習をさせて、まあ、裏側では計算が走って、まあ、算数っぽく言うと、まあ、最もらしい、まあ、確率が高い、正解に近い、まあ、中央値、平均値に近いみたいなものを生成して返すというところですよね。まあ、この扉を開けたのは間違いなく OpenAI。によるチャット GPT というサービス、まあサービスというかな、だと思います。結構ね、チャット GPT、まあ IT の方はもう結構触ったことがあるっていう人多いと思いますが、名前は聞いたことがあるっていう人はかなり多いじゃないですかね。最近、テレビやラジオ、インターネットメディア等々でもやっぱり騒がしてますし、この間この OpenAI の CEO でありますサム・アルトマンが日本に来日して、日本に来日っておかしいな、日本に来て、岸田政権、まあ、自民党の会合かなんか出たんですかね、ということもあってニュースにも取り上げられていたので、まあ、チャット GPT、なんだかと、興味関心があるところなんじゃないかなと思います。ただある調べによれば、これ海外の調べだったと思いますが、チャット GPT を実際に触ったことがあるという人はまだね、3割程度、全あの国民というかね、対象者を母数とすると3割ぐらいしか、まあ、実際に触ったことがあるっていうのは3割ぐらいしかいないみたいですね。なので、まあ、名前は聞いたことがあると。で、なんか文字を打ち込むと返ってくるんでしょうというイメージを持たれているのがその他大勢なのかなというふうに思ってます。で、このオープン AI、まあ、チャット GPT をめぐる議論っていうのが、まあ、いろいろ今盛んになっていてですね、まあ、なんでかっていうと、これどう使ったらいいんだと、東大の先生でしたかね、人類はついにルビコン川を越えたと、もう戻れないところをね、一歩踏み出したんだというようなことをおっしゃられた先生もいますが、まあ、どう付き合っていけばいいのかっていうのはやはり考えるべきでしょうね。これをなんか、イタリアかどっかは、やっぱりそのデータの取り方が、まあ、インプット、人間が対して行うインプットに対して、機械がアウトプットしてくれてるので、そのインプットされたデータに、もちろん個人情報に当たるものだったりとか、まあ、会社であれば機密情報に類するものが含まれる場合があるわけですね。で、まあ、これらのデータの取り扱いとか保存方法とか活用方法について、まあ、懸念があるということで、イタリアなんかはリオの中止みたいなのもあったみたいですけど、まあでも、まあ、止められないでしょうね。日本でも、要は読書感想文とか、まあ、小論文とか、まあ、チャット GPT に書かせると、まあ、ものの見事に、まあ、それっぽい内容を作ってくれるわけですよ。で、まあ、それに対して学校教育者は、やはり、いや、それじゃダメなんだと、やっぱ感性を育まねばということで、チャット GPT による、例えば読書感想文を禁止と言ったところでですね、禁止できないですね、実質。だって、使えちゃうんだし。で、先生側も、チャット GPT による文章生成なのかどうかっていうのを見抜くことできないですね。で、それを見抜くためのテクノロジーっていうのも開発されてきてるらしいですが、なんかそれ自体あんまり意味のある開発とも思えないですし、そこのそのデジタルで本当にチャット GPT で生成されたかどうかっていうのは疑わしいのだとすると、本当に真面目に書いた学生さんが、お前これチャット GPT 使ったって俺のソフトウェアが判定したぞなんて言われた日にはね、まあ、最悪のケースじゃないですか。ってなると、やっぱりそこはなんか信頼のもと、いや、ちゃんとやってくれたよねと判断するしかない。あるいは、いや、読書感想文書かせるのはまあいいんだけど、その原稿用紙2枚以上書かないといけないとか、その字数をなんかやたらめったらと制限するっていうのは果たしてどうなのかなというところですよね。まあ、チャット GPT って、まあ、どう使えばいいかというと、割とテレビなんかを見てても、こう検索するみたいに使ってる人が多いですけど、検索するだけならば、例えばなんか東京の美味しいラーメン店を教えてくださいって、チャット GPT に聞くのってあんまり意味ないじゃないですか。これ、Google に、で、Google って検索するのと変わらないですよね。 この検索チックな使い方だと、これまでやっていた検索をして情報を得るというプロセスが少し形を変えただけなので、あんま意味がない。つまり、今の例のように、なんか美味しいラーメン屋さんを調べたいなと思った時、従来は Google のホームページを開いて、美味しい東京美味しいラーメン屋で検索をする。そうするとバーッと、まあ、PR、 あの広告っぽいのも出てきますが、なんか、東京2023年度版東京美味しいラーメンベスト10なんとかとか、こういうそういうページいっぱい出てくるわけじゃないですか、上から。で、これまで人間はその上位に出てきたページを、まあ、サイト A をクリックし、ああそうか、ここの店とあの店とこの店かと、でこの店は結構近所で行きやすそうだな、でまた検索結果に戻って違うサイトも一応見て、あ同じような店がやっぱ書かれてんな、あ この近い店こっちのサイトにも書かれてんな、じゃあここに行こう、まあそういうふうに、検索したものに対して、答えを、まあ、得て自分なりに整理解釈をして、まあそのアクションにつなげてるっていうやつだと思うんですけど、まあチャット GPT にそれを聞いて何が起きてるかっていうと、まあ、チャット GPT はその検索結果として出てくるものをバーッともう、まあ、舐めているというかね、情報として押さえているので、どうやらここっぽいですよっていうのを、まあ、一個一個サイトの検索結果を見に行かなくてもなんか出してくれるっていうのがチャット GPT なので、まあ得られる結果っていうのはあんま変わんないんじゃないかなというふうに思いますね。ただチャット GPT がやっぱりそのなんかものすごいインパクトを与えているように、私たち人間から見えるのは、チャット GPT になんか検索のクエリをピュッて投げて返ってくる、あのまずスピードですね。パッと投げてバンと検索結果が出てくるんじゃなくて、ああですかこうですかって投げたものに対して、まあ、無償版、僕無償版なんで、無償版でやってると、タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカってこう出てくるじゃないですか、文字のあれがさ、速度が。バンと出ない。あのタカタカタカタカって出てるのが昔のパソコン通信を彷彿とさせるというか、誰か画面の向こう側でこうね、あのキータイピングしてんじゃないかっていうぐらい の感じがまずあるんですよね。なのでそこに人を感じる、なんか誰か人みたいなのが打ってんじゃないかと。で、さらにその、まあ、返してきている答えっていうのは時折間違ってるし、まあそれっぽいことを言ってるにしか過ぎないんですけど、なんかちょっとうまい、こう、手におはだったり、言い回しをしてくるときあるじゃないですか。そこがね、こう、機械的じゃないっていうか、あのそこになんか人間を感じるんですよね。なので、うわ、すごいなと。なんか本当に、まあ、未来の世界、あの、ロボットみたいなものパッて聞いたら、ちゃんと人間が理解する。まあ、人間とこう、対話してるような感覚で回答が返ってくるので、すごいっていうことで、まあ、火がついてるのかなというふうに思います。まあ、いずれにしても、まあ、その、得意なところを、まあ、コンピューターに任せて、まあ、人間は人間にしかできないところをやっていくっていうのが、まあ、非常に、まあ、こういうテクノロジーと付き合っていくときの、なんていうんだろうな、答えじゃないけど、一番いい方法なんじゃないかなと思うんで、まあ、本当になんか、どう使っていくか、で、まあ、機械は変な話、プログラムが間違いさえなければ、基本的には間違いないですね。人間っていうのは間違いが起きるんですけど、基本的には間違いはないと。プログラムに欠陥がなければ、ですし、まあ、壊れない限りずっと動き続けるわけですよ。24時間。なので、まあ、文句言わないですね。だから給料もいらない。機械に対して。というところなんで、まあ、うまく使うべきだろうというふうに思います。で、なんかこのチャット GPT に、まあ、人格を感じるみたいなところでいくとですね、まあどうしてもこう映画ターミネーターのように、まあ最終的にはこの人工知能側が、意思を持って、まあ人工知能同士が対話をする、あるいは自己完結型で、自分たちの生存を、まあ、担保するには、自分たちっていうのは AI 側ですよ。を担保するには、まあ、人類をこう滅亡させなきゃいけないと。まあ、そうなってターミネーターの世界になっていくわけじゃないですか。機械に支配、人類が支配される。まあ、ああいうふうになっていくんですけど、まあ、ここで一個考えなきゃいけないのは、その、今動いているチャット GPT、それ以外の、まあ、ジェネレティブ AI って別に感情があるわけではないので、その、怒りとか、まあ、興味とかね、好奇心とか、そういうの一切ない。 ので、恐怖、悲しみ、喜びとか、まあ、そういうのないので、まあ、そういうのが乗ってくるとね、まあ、それによって、なんかを、また違う世界っていうのはあるかもしれませんけど、まあ、そういう世界はとりあえず来ないでしょうね。まあ、言われたことに対しては返してるだけなんで、なんも思ってませんから。いや、額面上っていうかね、その表面上書かれてるものに対しては、なんかあたかもこう、シンパシーがあなたにありますみたいな文章で返ってくるケースありますけど、実際にチャット GPT には感じない、何も思わずに返してきてますからね。まあ、その辺は気にならないところでしょう。ただ、そのターミネーターでやっぱりそういうことを予見していた、脚本的には。っていうこともすごいなと思いますし、押田守監督の、細田守監督の、あれ、なんだっけ、映画。名前忘れちゃった。サマーウォーズか。サマーウォーズ、よろしくお願いしますってですね。あの映画、僕も好きなんですが、あれもですね、要は、あの中で出てくる敵みたいな、まあ、キャラクターっていうのは、この AI なんですよね。で、その開発者が、この AI に、何をしたかっていうと、興味、まあ、好奇心っていうものを与えたと。で、そうすると AI 自身が好奇心を持っていろいろなものを調べようとする。どうして人間はこういうことをしてしまうのかと。まあ、そういうところに興味を持つわけですよね。なぜ戦争するのか、なぜ人から物を奪いたいのかとか、争いをするのか。まあ、その結果、いろんな彼なりの答えを出していった結果、まあ、そのデジタルでいろいろなものがつながっている、その映画の世界、サマーウォーズの世界の中で、オズと表現される、ところが、まあ、混乱に至ってしまい、もちろんそこには、核爆弾のスイッチをこう押すっていうのも、テクノロジー的にはつながっているので、そこすら支配できて、まあ、人類滅亡の危機、まで行くっていうのは、まあ、そういう話なんですけど、まあ、確かにその人類がやっぱりそこまで考えられているっていうのはすごいなというふうに思いましたね。だからやっぱ人間にしかできない、っていうことってこれからも残り続けるんで、まあ、そこに集中していくべきっていうか集中していけばいいんじゃないのかなというふうに思います。同じような意味でいくと画像生成系の AI っていうのも出てまして、まあ、何かっていうとテキストを打ち込むと、まあ、実在しないんだけどもなんかそれっぽい画像を作ってくれるということですね。さらに、まあ、サービスによってはですね、その絵のタッチ。例えば、葛飾北斎風にしてほしいとか、ゴッホが描いたようにしてほしいとか、まあ、そういうふうにすると、まあ、過去の偉人たちというか、まあ、画人たちのタッチを真似たような形で、まあ、それを描いてくれるということですね。で、これも、まあ、便利に使えるところは多分あると思いますが、ポイントは、やっぱり人間が想像できるものしか作れないんだと思うんですよね。つまり、学習データっていうのは過去に人類が作ってきたものを機械に学習させているということなので、例えば、なんだろうな、アンパンマンが東京タワーのてっぺんで、アンパンを食べている絵っていうふうにやったら、まあ、それ作れるんですけど、画像生成 AI がね。でも、人間もなんとなく思い浮かぶじゃないですか。こんな感じかなっていうね。でも、それを柳瀬隆先生が、まあ、あるいはそのスタッフの皆さん書くはずはないので、まあ、それを過去の画像から、まあ、こんな感じですよねっていうのを勝手にコンピューターが作ってくるっていうのは、この画像生成 AI。なんだけど、まだ想像できちゃうんですよね。人類がね。なので、人類が想像できないもの、これまで描けなかったものっていうのはやっぱり描けないんだと思うので、まあ、その代表格が宇宙の端っこだと思うんですね。皆さん、宇宙の端はどうなっているってイメージしたことありますか？想像したこと、考えたことってあるでしょうか？宇宙っていうのは、ちょっと待ってくださいね。ピンポン来た。はい、ピンポンが来たんで、ちょっと中断しましたけれども、再開していきましょう。どこまで話したからっていう、まず、いつもご苦労様です。配達業者の皆様。本当に、重たいお茶、ワンケース持ってきていただきました。ありがとうございます。で、人間画像生成系、AI ね、テキスト打ち込むと画像作る。 で、ただ人間の想像力に、まあ、限界があるので、それ以上のものは作り出せないって話から、宇宙の端っこって話に多分展開していたかなと思うんですけど、宇宙の端って皆さん考えたことありますか？宇宙はありますよね。地球があって、まあ、太陽系があって、まあ、そのもっともっと広い宇宙っていうのが宇宙空間があるじゃないですか。で、どれぐらい前か分かりませんが、まあ、だいぶ前にいわゆるビッグバンというものが起きて、この宇宙みたいなものがバンってきたというのが、まあ、研究されてるわけですが、まあ、ものすごい大爆発がボーンとこう起きたということなんですよね。で、まあ、風船のようにバーッとこう、そのビッグバン、大爆発によって宇宙空間というのは広がっていると。で、その中で、まあ、地球のような質量、引力を持った星がその中でいろいろこう生まれて、それらの、まあ、重力、引きつける力によって、今度宇宙自体が大きくバーンと膨らんだものが少しずつ少しずつ実は、風船がしぼむように縮んできているって話もあるみたいなんですが、ってなると、じゃあバーンって広がった宇宙の周りに何かあるってことになるじゃないですか。でそれってどうなってんだって、だそこの端まで行った時にどういう光景が広がっているのかということですね。まあ、かつて人類は地球が球体だとは思わなかったわけですよ。それもちろんそうですよね。だって地面は歪んだように見えないじゃないですか。平らだから、海の果てまで行くとそこにストンとこう落ちる大きな滝のようなところがあって、まあその下には壁がいたり像がいたりで、このあれを支えているんです、世界を支えているっていうような時代もあったわけですけど、まあ宇宙の果てってイメージできないんですよね。で宇宙の果てがどうなっているかっていうのを説明することもできないし、絵で描くこともできないということは、この画像生成の AI とかについても宇宙の端の向こう側に行ったアンパンマンを描いてくれって言っても描けないんですよ。これ面白いじゃないですか。描けない。で、チャット GPT に宇宙の端どうなってるっていう多分質問したら、どっかの論文とか研究発表みたいなものを引用してきて、なんとかによればこうだという説があります。あるいはこういう、まあ諸説ありますっていう回答になるんだと思うんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、結局、まあこういう AI って今人間がこれまで、まあ、紡ぎ出してきたもの、発表してきたもの、作り出してきたものっていうものをとにかくいっぱい学習して、まあ我々の経験的にもそうですよね。経験値から私たちの判断とか行動とかって結構行われることが多いと思うんですけど、まずそういうものを学習して、ある問いとか、あるリクエストに対して、こんな感じですかねっていうのを返していくという世界ですから、まあ、人類が未だかつて見たことがない、経験したことがないっていうものは、やっぱりコンピューターでも作れないっていうことですね。だからまあそこをやっぱ切り開いていくのは人類でしかないんじゃないかなというふうに思います。まあ、画像生成だと、キャンバという、まあ、さっきも言いました、この側、上にポッドキャストのあるとか、いろいろここにロゴとかね、ありますけど、この側自体は僕もキャンバで使っていますが、まあ、プレゼン資料を作るときにこういうイメージあったらいいなっていうの結構あるじゃないですか。サラリーマンがパソコンの前でこうやってってしかめつらしてるとか、スーツを着た人がこう握手しているとかね、まあ、そういうのはこれまで、まあ、モデルさんを雇って、フリー素材だったり、まあ、優勝素材だったり、まあ、使える素材っていうのをいっぱい、作って販売しているっていう会社があったんですけど、まあ、それでもなんかちょっと違うとかね、ファミリーの写真、家族の写真が欲しいんだけれども、まあ、家族大体そうするとね、3人の写真とか4人の写真っていうのが多い、子供入れて多いと思うんですけど、そうじゃなくてもうビッグダディみたいなね、大家族みたいなのが欲しいんだとか、4世代にまたがる家族写真が欲しいとか、そういうのってなかなかまあ需要がないから作んないじゃないですか、実際のモデルさんを使って。だそういうのはこういう生成 AI とかで、まあそれっぽい画像を作ってくれたりするというのはいいかもしれない。あとは画像生成系だと、なんだっけ、ステーブルディフュージョンのエンジンを使って、アニメを、アニメーション 作るときに実際にこう人が動いているっていう、まあ、こういう画面をキャプチャーして、まあ、それをいわゆるあのアニメーションカトゥーンに変えていくっていう、まあ、そういう技術もあるみたいですね。そうするとなんちゅうのかな、アニメの作り方が変わるっていうか、まあ、全部がそうなる必要はありませんが、人間が演じている、人間が動いたものっていうものがそのままアニメーションになっていくので、まあ、今これまでもモーションキャプチャー技術でモーションアクターみたいな人がこういう点々点っていうのをこういろんなところにこうくっつけて、コンピューターでそれを取り込んで、まあ、昔はあのゲームソフトのバーチャファイターでね格闘ゲームやったりとか、まあ、最近だと、ブルージャイアントっていう映画僕も見ましたが、ジャズの映画ですけど、まあ、あれだったりとか、あとスラムダンクの映画、あれも CG 入ってますが、まあ、あれも実際にモーションアクターの方が動いたやつですね。バスケットをやっているシーンをキャプチャーして、まあ、それをアニメーションしてるんですけど、その辺の作り方、あのこれまでのアニメーションとか、その中に 3D、CG が入ってくる時の作成方法とはまた違うアプローチでできるかもしれない。で、それはこれまで以上に簡単かもしれないし、まあ早いかもしれないし、質がいいのかもしれないし、まあ悪いのかもしれないし、まあそういうところはチャレンジなんでしょうね。ただだからといって、じゃあ全てのアニメーションがそういうふうなものの、そういうふうに作られるという形に置き換わるかというと、きっとそうではなくて、やっぱりこう、クラシックな、これまで慣れ親しんできた、まあ、アニメーションの形、みたいなものも当面は残っていくでしょうね。ただ世代がこう、変わっていくにつれて、いろんなものがこう当たり前になっていくじゃないですか。例えば今の小さい子供たちって当たり前のようにこうタブレットで、操作してゲームしたり、動画見たりってこうやりますよね。で僕たち、まあ僕たちというか、僕の世代っていうのは、もちろんタブレットなんて昔はなかったんで、大人になってから覚えるわけですけど、今の子供たちっていうのは、まあそれが、幼い時、物心ついた時から手元にあったという世界ですから、まあそういうふうに、まあジェネレーションが経ていくごとにですね、こういう、まあ画像生成 AI とか、ジェネレーティブ AI って、まあ、これまでになかったものなので、こういう名前がついて、わーっと騒いでいますが、まあ、そのうちこれが当たり前になっていくと、別にことさらにそれを言わなくても、いや、まあ、それ普通でしょっていうふうにね、それを使ってるのが当たり前でしょっていう世界になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、チャット GPT、ぜひね、使って、ない、まだ使ったことない、触ったことがないという方は、ちょっと触ってみると面白いかもしれません。で、特に、そうね、まあ、さっき言ったみたいに、検索で使うとあんまり面白みがないんで、そうだな、この、例えば URL どっか長い記事の、ブログ記事とか引っ張ってきて、その URL を渡して、ここの、このブログ記事を、例えば、200字程度に予約してっていうふうにやると、実際に予約してくれます。まあ、ただ予約もな、どうかな。チャット GPT、そのマイクロソフトが資金を入れたってことで、マイクロソフト製品に組み込まれて、いって、マイクロソフト Teams とかを使った、あの会議の議事録を、まあ、勝手に、まあ、議事録、そうね、まあ、スピーチトゥテキスト、喋った話がそのままテキストに変わるっていうのはもう技術的にありましたが、まあ、それだと会議録ではなくて発言録になっちゃうので、まあ、いらないかったですよね。で、それを、まあ、一方で要約してくれる、サマリーにしてくれるっていう機能が入ってくると、まあ、どんなものが出るかっていうのは非常に期待はしてます。ただ、まあ、30分とか1時間、日本の皆さん結構会議やると思うんですけど、で、いろんな人が発言するじゃないですか。A さん、B さん、C さん。で、音声で、これは誰が発言してるかっていうのを、まあ、区別できるのかっていうのはまず一つ。まあ、そこに5人存在していたとして、男女混在で。で、ね、男性の声、A さん、B さんを聞き分けられるか、女性の声、C さん、D さん、E さんを聞き分けられるのかっていうのもそうだし、まあ、要約する。その会議で喋ったことを要約する、サマリーするっていうのは、もちろんできるらしいんですけど、まあでも、実際に会議の議事録って、要約というよりかは、ある程度その、議事録を作った人の意思とかが入るじゃないですか。こういう方、なんていうかな、フラットに、 書かれているというよりも、割とそれを届けたい人に向けて、こういう決定がなされたとか、こういう議論があったとか、ああいうところに多少こう重みづけがあって実際にはこれまで書かれていたと思うんで、まあそこが私たちのニーズにマッチするか、まああるいは、まあそれ逆に生成されたものに私たちが合わせていく、マッチしていくっていうのも必要なのかもしれないですね。まあ、付き合い方次第だと思います。こういう新しいテクノロジーが出ると、やっぱり、もうそんなもん絶対に触らせんなとかね。子供には有害だとか、大人は正しい判断ができるから、だけどと思う。まあ、言い出す人はいますが、いずれにしても制限はできない、と思うんで、もうね、だってインターネットとかスマートフォン、触るなさて、触りますから、無理なんで。まあ、どううまく付き合っていくか、だと思いますし、まあ、それにどう人間側がアラインして合わせて、まあ、評価軸を変えるとか、結局チャット GPT で読書感想文書いてくんだろうって思ったら、まあ、だから読書感想文の出し方とか、そもそもなんか本を読むっていう行為で本を読んで何を感じたかっていうものを、まあ、書くだけでいいのかとかね、まあ、プレゼンテーションしてもらう形に変えるとか、なんか人間側も変わっていかないといけないんだろうなというふうに思ってます。やっぱりテクノロジーがどんどんどんどん発達していくので、まあ、人類、人間側が昔からこうやってたっていうところに固執し続けると、なかなか面白いテクノロジーもうまく活用されない。で、良くないところばっかり目を向けてしまうと、せっかくいいところもあるはずなのに、やらない理由を探してしまう。っていう風になるっていうのは本当にもったいないと思うので、まあなんかそういう世の中に、なっていかないようになるといいなという風に思いますけどね、どうでしょう皆さん。ということで、今日もねお送りしていきましょう。まあ今回初めて、ビデオポッドキャストをもう、やりましたけど、今後はですね、まあちょっと実はもうすでに予定されていますが、まあこの機械学習周り、AI 周り。で、まあ、ゲストを迎えて、ゲストとのこう対談っていう形もね、ぜひやっていきたいなというふうに思いますんで、ぜひ引き続きお付き合いをいただければなというふうに思っております。まあ、今回はね、ビデオポッドキャストにしたんで、30分っていう制限ないんで、ちょっと30分超えましたが、まあ、おおむね30分で終わったなというところでございます。また次回、お会いしたいと思います。皆さん見えてますか？また、次回お会いしましょう。ありがとうございました。